大項目一つ目、前浜活性化に向けて大子岬について。先日大子岬におきまして、留萌の瀬越地区の漁業者と NPO 法人留萌観光協会との合同で、撒いたウニを海に入ってもらい取る体験事業を実施いたしました。お客様は20組程度の参加と予定より少なかったですが、その20組すべての方が市外から大子岬に遊びに来ていた方や、ゴールデンビーチに遊びに来ていた方でした。その時の大子岬はざっと見た限り200名程度の方がカニ釣りなどを楽しんでいたように見受けられます。私自身、瀬越地区に住んでおります。大子岬周辺で漁業を営んでおりますけれども、磯ガニも豊富ですが、それ以上にウニも豊富です。日曜日にあれだけたくさんの人に来ていただける、ましてやほとんどが市外からのお客さんであふれているということは大変素晴らしく思っております。また来てくれるかが課題だと考えております。そこで一つ目の質問です。大子岬の一帯を7、8月の日曜日だけでも歩行者天国にするなどして、車通りをなくした安心安全な大子岬として盛り上げていけたら、さらに来場者が見込めると期待しております。現在は船場公園などで実施しているさまざまなイベントを船場公園で実施するのも大変素晴らしいと思いますが、大子岬を歩行者天国にすることにより、より海を感じながらできるものがあるのではないかと感じておりますが、いかがでしょうか。二つ目、市民健康づくりのために船場公園の冬の活用。留萌市では平成17年に健康都市宣言を行いました。健康の駅を拠点に市民の健康づくりに取り組んでいます。春から秋にかけてたくさんの人がジョギング、ウォーキング、ポールウォーキングをしている人をよく目にします。その一方で、冬の時期になると野外で運動する人を見かけなくなります。そこで冬でも安全に運動を行える場所があれば、より健康づくりに適した町になると思います。現在冬の時期に運動を行える場所としては、健康の駅、スポーツセンター等の施設がありますが、野外での運動を行うところは見受けられません。そこで船場公園の活用を提案したいと思います。公園内を整備し、ランニングコースや雪山を作り、市民が冬の野外でも運動を行える場所を提供できたらいいと思います。船場公園は車の通りもなく平坦で、子どもたちのそり遊び場としては適していると思います。管理棟でそりや歩くスキーの貸し出しを行い、より市民が集まりやすい環境を作り、市民が集える場所でよりよく運動ができる場所になると思います。年間健康の駅に1万4000人もの利用者がいるようですが、その利用目的として軽運動の利用が一番多いようです。これだけの人が健康運動に関心がある街です。冬期間体を動かせる場所があれば、より良い健康づくりができると思います。また、管理棟でアンケートなどを取り、データ化し、留萌コホートピア構想にもつなげられると思います。健康づくりを促進し、それを医学医療に発展できる可能性も出てくると思います。ここで、次の2点について質問します。平成28年5月に全面供与した船場公園について、1年間の利用状況、特に冬期間の状況をお聞きしたいです。二つ目に、冬期間に市民が気軽に健康づくりに取り組むため、船場公園の野外のウォーキングコースや 子どもたちが楽しめる環境整備をするとするべきと考えるが、市長の考えをお聞きしたいです。大項目3つ目、留萌高校生徒獲得に向けて、市外の生徒を受け入れに向けて、留萌高校、千房高校合併に伴い、留萌市では平成30年から留萌市内では唯一の高等学校となります。学校の統合につきましては、地域の現状、少子化による生徒の減少などから仕方ないのかもしれません。地方の高等学校ではどこも同様なのかもしれません。そんな中、今年の甲子園では、滝川西高校が北北海道を代表として出場されており、そのレギュラーメンバーの中に羽幌町出身の選手が2名いると聞いております。私は羽幌町から滝川市へ行くほどの素晴らしい部活動の活動を滝川西高校で行っていたのかと感じました。このようなことを留萌でもできないだろうかと感じたところでございます。また、どうしても留萌の高校に進学したいと思えるような高校にならないかと感じたところでございます。吹奏楽では、留萌青年会議所の吹奏楽合宿の町の活動と、留萌高校のマーチングバンドも知名度はまだまだ低いのかもしれませんが、どちらも賞をいただいて、留萌市にとっては誇るべきことだと思っています。ただ、留萌管内から留萌高校の吹奏楽部に入部したくても、市内には下宿先も少なく、諦めるしかないのが現状です。1971年、留萌高校が甲子園を決め、旭川から留萌市に凱旋したとき、出迎えた1万人の市民が熱狂と興奮がすごかった。花火が鳴り、駅前から市役所までの 1.5 キロの沿道には、喜ぶ市民でいっぱいだったと聞いたことがあります。今、留萌ではいろいろなイベントがありますが、これだけ市民が興奮することはないと思います。留萌出身の甲子園に出場した高校球児はたくさんいますが、地元の高校が出ることが一番だと思います。留萌高校にはたくさんの部活がありますが、野球部が強くなると他の部活も活気がつくと思います。高校については北海道の教育委員会になるかと思いますけれども、市内唯一の高校となったときには、留萌市としても何らかの関わりが必要ではないかと考えているところです。つきましては、今後、生徒を獲得していくためには、魅力ある部活動が行われていることも重要な要素だと思うが、留萌市として支援の考えがないか、市長の考えをお聞かせください。1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
米倉議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の前浜活性化に向けての質問でございますが、大御岬海浜公園についてでありますが、夕日の美しさとともに、さまざまな形や大きさの岩といった自然景観を生かした観光スポットとして、また夏には磯ガニ釣りを楽しむ家族連れで賑わうなど、昨年実績で約13万人もの方が訪れ、古くから市民や観光客に親しまれている留萌にとって大切な観光施設であると考えております。市道を通行止めにし、歩行者天国等のイベントということについてですが、大御岬のにぎわいの創出に向けた新たな取り組みにつきましては、指定管理者だけではなく、地元観光協会や 漁業者など関係団体と協議しながら研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。2つ目の市民の健康づくりについてのご質問ですが、1つ目の船場公園の冬の利活用ということについて、船場公園の昨年度の利用状況ということについてですが、船場公園は総敷地面積7万8000平方メートル、料理体験ができる学習室や24時間利用可能なトイレがある管理棟1棟のほか、芝生広場、交流広場、築山、パークゴルフ場、ドッグランなどの施設があり、平成28年5月に全面供用を開始したところであります。供用開始初年度からどんとう祭りの前夜祭、ヤンシュー盆踊りのイベント会場として利用されるほか、指定管理者がイングリッシュキッチンや船場学校などを企画実施し、公園を核とした交流人口を増加させる環境づくりに努めており、年間延べ5万5280名の利用があったところでございます。このうち11月から3月までの冬期間における利用者はおよそ1万6800名で、利用内容といたしましては管理棟間で710名、貸し間で710名、24時間トイレで1万2415名、その他管理棟入館で3500名、パークゴルフ、ドッグランを含む野外で175名の利用となっているところでございます。次に船場公園の冬期間の屋外における環境整備ということについてのご質問ですが、冬期間は気象条件などから管理棟内を利用した屋内での事業が中心となっており、平成28年度における野外での活用といたしましては、指定管理事業の船場学校において1月と2月の2回冬の体験型事業を企画実施し、40名の子どもたちが体験実習に参加したところでございます。また多くの子どもたちがソリを持参し来園する様子から、駐車場、交流広場など除雪した際の雪を活用し、ソリ遊びが可能な環境づくりを試みましたが、昨年は例年以上に雪が少なかったため、周知を図り呼び込むほどの規模とならなかったという状況にございます。船場公園におきましては、年間を通じて利用しやすい環境づくりのため、今後におきましても指定管理者と協議を行いながら、野外におきましても冬や雪を楽しむことができる事業や健康維持や体力向上を目的とした事業などを企画し、実施可能なものから取り組んでまいりたいと考えております。3つ目の留萌高校の生徒獲得に向けてのご質問にお答えしたいと思います。市外の生徒の受け入れに向けてということで、新設される高校の部活動に対して留萌市としての支援の考え方はないのかというご質問ですが、来年4月に開校となります新設校につきましては、これまでと同様に普通科には単位制が導入され、職業科では電気建築科と情報ビジネス科が設置され、子どもたち一人一人が抱く多様な夢や希望の実現に向けて学ぶことができる環境が整えられるものと思っているところでございます。さらに学習面だけではなく、両校の歴史と伝統にも配慮した学校づくりが進められているとお聞きしておりますので、来年4月には部活動も含めた魅力があふれた活気に満ちた学校が開校し、新たな歴史を紡いでいくものと大いに 期待しているところでございます。私といたしましては、高校生が全国大会に出場する際の支援や新製品の販路拡大などの支援など現在行っている支援を継続してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
米倉議員。
はい。大郷岬、一つ目の大郷岬の何かできないかっていうイベントの話なんですが、25年から29年まで大郷岬は65万人の人が大郷岬に来ています。今年度は8月までに10万人くらい来ています。まあ、カニ釣りばかりじゃなくて、多分海を見に、海のない町の人が海を見に来ていると思いますが、やはりこれだけ人が来ているということは、また来てほしいという、何か来てもらうためにはやっぱり大郷岬で何かイベントをやるとか、例えば、まあ、カニ釣り大会でもいいし、宝探しでもいいし、例えば大郷岬でコンテスト、ね、コンテストするとか、例えばハートが似合うカップルのコンテストするとかっていう、何かその変わったイベントを一つでもやったら、また大郷岬に来るんでないかと思うんですが、いかがですか。
市長。
先ほども答弁いたしましたけれども、地元の協会または指定管理を受けております NPO 法人の留萌観光協会等を含めてですね、地域の皆さん方がいろいろなアイデアを出しながらですね、取り組んでいくことが望ましいと考えておりますので、今後はいろんな意見交換の中でですね、どういう事業ができるかということについても相談を受ければですね、積極的な取り組みというのはしていかなければならないと考えております。
米倉議員。
はい、わかりました。次にですね、瀬越しの寄りに、あそこに駐車場があります。そこで船場公園でやっているイベントをしたらいいと思うんですが、いかがですか。
市長。
今議員のご指摘の船場公園のどういうイベントがふさわしいということでの発言になるのかなということは、なかなか難しいと言いますのは、地理的、地政的な条件、ある意味では公共交通を利用して移動しなくてもですね、船場公園の場合は、ある意味では人口動態から数え見るとですね、使いやすい部分ということも、イベントによってはですね、地域性をやはりしっかり判断していかなければなりませんので、今船場公園でやっているイベントを大郷岬に移すという、そういう即できるという状況ではないということでご理解いただきたいと思います。
米倉議員。
はい、次に船場公園で花火がやっています。ぜひとも2年やりました。ぜひとも3年目はやっぱり大郷岬の海の上とか、例えばまあゴールデンビーチでもいいですけど、そこで花火をやるとやっぱり見れるところがたくさんあるんですよね。海の上で花火を上げると、そしてまして留萌は南東の風が吹くんで、ゴミを拾うっていうか、船場公園でやってると結構次の日ゴミ拾いしてるんですけど、この海でやると、南東の風が吹くと、こんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、海に全部行っちゃうんで、掃除する必要がないんで、やっぱりその大郷岬、海の上で花火をやると、本当に見るところがたくさんあるんで、僕は素晴らしいと思うんですが、いかがですか。
市長。
船場公園における花火については、ヤンシュドント祭りの前夜祭ということで、実行委員会がある意味では適正な場所、利活用のしやすい場所ということで船場公園を指定 指定して利用している部分でございますので、まあ、今後のイベント等におきましては、それぞれのイベントの実行委員会等がですね、判断していくものと考えております。
米倉議員。
はい、わかりました。ぜひ海で上がる花火を見てみたいので、よろしくお願いします。あと、大御岬に鳥の観測所なのか、昔は監視場になったんですけど、あの建物を何かうまく活用ができないかと思うんですが、いかがですか。
市長。
まあ、建物を買っての子どもたちの海水浴場として利用していた時の監視塔ということで閉鎖しておりましたので、まあ、大御岬の観光地としての観光施設が閉鎖されているという状況を見たときにですね、まあ、観光協会として野鳥観察、まあ、子どもたちが特に夏休みの宿題においてですね、大御岬にどういう鳥が来ているのか、どういう鳥が生息しているのか、そういうことをですね、子どもたちに観察、実際に野鳥を観察していただいてですね、夏休みのお手伝いになればいいのかなと、またさらには留萌管内、天塩町にいるオロロン鳥、これはまれにですね、留萌にも飛来することがですね、何年かに一度はあるという情報も得ておりましたので、そういうことを含めてですね、市民の皆さん方、特に子どもたちに留萌の海岸における野鳥生態についても興味を持っていただきたいということで解説しているということでご理解いただきたいと思います。
米倉議員。
いや、あんまりなんか空いてるようなのが見たことないから、ちょっとなんか違う利活用にできるかと思って聞いたんで、まあ普段見てもゴメとカラスがいつも見えるからいいと思いますけどね。来年度はウニ事業をもっと盛り上げていこうという話を聞きました。ぜひ盛り上げていってほしいと思います。続いて船場公園の冬の活用についてですが、船場公園は冬はあまり使われていないように伺いましたが、やはり利便性がいく、町にも近いし、あそこにジョギング、ランニングするコースを作って、子供たちのそりが滑れるような小さな山を作ったら、もっと活用できると思うんですが、いかがですか。
市長。
まあ、できるだけ子どもたちが利用しやすく安心安全な箇所にですね、雪山を作ってそり遊び等を含めて遊ぶことができるという、そういう場のを作るということはですね、船場の管理している方とも昨年度も打ち合わせしておりますので、今年度もそういう形で進めることができると思っておりますので、ただ降る雪次第ということでご理解いただきたいと思います。
米倉議員。
はい、わかりました。あとあそこは平らで、やっぱり留萌は健康の町ですんで、皆さん健康すると思うんで、例えば子どものために管理棟にソリ貸し出せるとか、歩くスキーを貸し出ししたら、もっと船場公園が冬でもみんな活用できると思うんですが、いかがですか。
市長。
まあ、夏場においてもいろいろな遊具等の貸し出しをしてありますので、今提案のありましたソリや歩くスキー等についても十分管理者の中で検討できるものだと考えております。
米倉議員。
はい、ぜひ考えてください。3つ目の、高校生の獲得ですが、来年度合併をして新たな高校になりますが、その先2年後3年後と留萌市内の中学生の3年生になる2年後3年後のちょっと人数を確認したところ、140名、留萌市内の中学生が140名、それで留萌高校には増し毛と尾平からも若干来ると思いますが、定員が 普通科で160名、専門高校が80名、240名になっています。それを減らさないために維持していくには、市外からの生徒獲得が僕は必要だと思います。そのためにはやっぱり留萌市には下宿先が少ないし、そういう資格施設がないと生徒獲得は市外からの生徒は獲得できなくて、人数の維持にはできないと思うんで、留萌市でもそういう宿泊施設とか今からこう考えていって、そういうものはできないか、ちょっと市長の考えをお聞かせください。
市長。
留萌市として宿泊施設を整備する考えはないのかということについてですが、まあ、高校の普通科における通学区域は留萌管内8市町村を留萌学区とし、学区内の同立高校のいずれかに就学することができることと規定されておりますので、留萌高校、羽幌高校、手塩高校のいずれの高校に就学した場合でも通学区域内の高校となるものであります。これに対しまして、職業科の通学区域は北海道全域であり、学校の特色や設置されている学科などによって道内の職業科が設置されている学校のいずれかに就学した場合でも通学区域内の学校となるものでございます。学区外からの就学につきましては、募集人員の 10% の範囲内までと規定されておりますことから、留萌学区の募集人員は留萌高校が160人、羽幌高校が80人、手塩高校が80人、合わせまして320人であることから、学区外である留萌管内以外の地区から就学を受け入れることができる人数は管内3校合わせて最大32名となっているところであり、留萌市内の高校に学区外から就学している人数が平成27年度は普通科に4人、平成28年度は普通科、職業科ともに1人、平成29年度は職業科に1人となっているところでございます。私といたしましては、学区外からの就学の状況を考えますと、留萌市として宿泊施設を整備することは大変厳しい状況にあると考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
米倉議員。
必ず人が減っていくんで、人数が減るとやっぱりクラスが一つ減ると、そういうふうになっていきます。でも今からやっぱりそういう人を減らさない、維持していくためにやっぱりそういう宿泊施設が留萌市には下宿先っていうのが少ないんで、やっぱり僕は今からそういうふうに考えて留萌市が協力できないかと思うんですが、いかがですか、市長。
市長。
先ほども答弁いたしましたけれども、将来を見据えた中においてもですね、市が宿泊施設を運営するということは極めて厳しい状況になろうかと思いますので、難しいと考えております。
米倉議員。
もう少し考えてほしいと思いますけど、以前よその中学校の先生に、そこの生徒が留萌の高校に行きたいと言ったお話を僕がもらったことがあります。でも留萌には下宿が少ない、来るんなら家族で引っ越してきて、そういうふうにしないと留萌高校入れないよと言ったことがあります。でもその子はやっぱり そんなことできないから、下宿のある高校行きました。部活が強くなると、また良い先生がいると、生徒というのはその高校に行きたくなります。ですから、やはり学校の生徒を減らさないためには、高校の部活動の顧問とか先生方と留萌市も1年に2回くらいなんかコミュニケーションを取っていろんな話をしたらいいと思いますが、いかがですか。
市長、
まあ、市外から生徒を受け入れるために特色ある学校という部分かと思いますので、特色のある部活動、それらにおいて、かつては野球、さらには黒缶においてですね、教員の先生方がご努力されていたことも十分承知しておりますし、中には自らの自宅の中でですね、地方から来た人と一緒に生活をしながらですね、選手を育てたというお話も聞いておりますので、今後も学校の中でですね、いろいろな部活動の中にあってですね、私自身も学校祭等を含めてですね、高校には今までも年に数回行っていろいろな意見も聞いておりますし、また学校の教員もですね、年に一度は必ず私のところに来てですね、高等教育の在り方等についての意見交換もしておりますので、その中で今後も話し合いができるものと考えております。
米倉議員。
はい。あと留萌市で部活動のコーチなどを置くとか、そういうようなことはできませんかね。
市長。
留萌市が部活動のコーチなどを配置することができないかというご質問ですが、高校における部活動の目的に関しましては、中学校における部活動の目的とほぼ同じ内容にて、高等学校学習指導要領に定められております。学習指導要領には、学校教育の一環として教育課程との関連が図られるよう類似することと定められており、また部活動を実施するにあたっては、生徒が参加しやすいように実施形態などを工夫するとともに、休養日や活動時間を適切に設定するなど、生徒のバランスの取れた生活や成長に配慮することが必要であるとされているところでございます。私といたしましては、部活動は生徒指導や教員との信頼関係の構築など、学校の教育活動に大きく関わってくる重要な活動であると認識しておりますので、北海道教育委員会において学校の実情を考慮しながら適切な対応がなされていくものと思いますので、留萌市として部活動コーチなどを配置するということについては現在考えていないということで、ご理解いただきたいと思います。
米倉議員。
はい。留萌市唯一の高等学校になるんで、まあ、先ほど見ましたが、北海道高校は北海道の方ですが、やっぱり留萌唯一の高校になるんだから、やっぱり留萌市の助けは僕はなんだかんだ必要だと思いますが、まあ、必要だと思いますんで、よろしくお願いします。甲子園を目指す、でもなかなか勝てるもんではありません。北大会の常連校にならないと学校にも生徒が集まりません。ここで留萌市の協力が必要になります。何を協力できますか。
市長。
まあ、甲子園を目指す子どもたち、まあ、昭和46年留萌高校が甲子園に出場した、この輝かしい伝統というのはいつまでも輝き続けるものと思っております。まあ、学校教育に関して、高校の在り方等については、先ほども 答弁の中で言いましたけれども、やはり特色のある学校として生き続けるためにですね、やはり教師並びに生徒等を含めてですね、そして私どもは町全体の教育に関する環境、これは文化の面、そしてスポーツの面含めてですね、ある意味では施設整備を整えながらですね、また市民が一体となってですね、この町の子どもたちが夢と希望に燃えてですね、文化活動やスポーツに臨んでいけるような、そういう環境づくりが求められておりますので、行政としてできる範囲のことを取り組んでいきたいと考えております。
米倉議員。
次ですね、こんなこと言うと多分怒られると思いますが、留萌で野球やってる子どもたちをよその学校にやらない方法って何かできませんか。
市長。
子どもたちそれぞれが夢や希望を抱いて、それを生きる力にしてスポーツに取り組んでおりますので、子どもたちの夢が叶えるようなその姿を私は支援していかなければならないと考えております。
米倉議員。
でもやっぱり僕は留萌の高校が野球が強くなって北大会に出れるようになってほしいなと思ってます。まあ最後になりますが、留萌高校野球部が強くなると子どもたちではなく大人にも夢と感動を与えます。自治体も一丸となった取り組みは留萌市の知名度アップにつながると思います。衰退していく町の起爆剤として市民一丸となって盛り上げれたらいいと思います。子どもたちの夢、そして市民の夢、留萌が誇れるものを、それらを叶えて背中を押してあげるのが留萌市だと思いますが、何卒前向きなご意見をお願いします。
市長。
子どもたちが生きる力、そして豊かな心を育んでいく、何よりもこの地域の歴史や文化、そして体験、スポーツ等を含めて環境を整えることが必要であると考えております。しかしながらまだまだ財政状況も厳しい状況が続いておりますので、限られた中で子どもたちが夢や希望に向かってですね、自らの努力でその夢をつかみ取ることができるべく、その現実的な対応の中、いろいろな場面でどういう方策が留萌全体として、どのスポーツが一番子どもたちに喜ばれるのか、まあ、現在は野球そしてサッカーも子どもたちが多くクラブ活動に参加している部分もありますので、今このスポーツということでなかなか申し上げにくい部分がございますので、全体を通してですね、やはり子どもたちが夢に向かって自らを鍛えていく、その姿を行政としても応援できるものについては応援していきたいと考えております。
以上で4番米倉議員の質問を終わります。